こんにちは、左大臣光永です。日に日に暖かくなる昨今、いかがお過ごしでしょうか。当方は近日新商品を発売します。松尾芭蕉紀行文集です。以前発売していたものの改訂版ですが、松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島詣、老いの小文、さらしな紀行、そして近江滞在中のことを描いた幻獣庵の記、佐賀楽死者の滞在日記、佐賀日記の原文と現代語訳、わかりやすい解説をセットにしました。お楽しみに。さて、本日のメルマガは鎌倉西帝二階堂を歩く4です。西帝二階堂は鶴岡八幡宮の東に広がるエリアで、源頼朝が最初の御所大倉幕府を築きました。その東には頼朝が奥州の中尊寺を意識して築いた永福寺の跡、絵柄天神社、さらに後醍醐天皇の御子王東の宮を祀る鎌倉宮、代々の鎌倉公方の菩提寺であり庭園で有名な瑞泉寺など、景色の美しさも歴史的背景においても見どころいっぱいのエリアです。前回からの続きです。王東の宮森永親王の墓から鎌倉宮南の道に立ち返り、東にしばらく歩いていくと、左にテニスコートが見えてきます。その隣が永福寺跡です。文治5年、1189年、源頼朝は、最後の敵、奥州藤原氏を制圧するため、奥州へ向かいました。平泉に入って、頼朝一行は息を呑みます。なんという美しさだ。中尊寺二階堂大長寿院です。戦の最中であるにもかかわらず、頼朝はしばしその美しさに心打たれ呆然とします。それは奥州藤原氏四代百年の栄光が、文化の極みが凝縮されているようでした。奥州合戦は源頼朝の勝利に終わり、奥州藤原氏は滅亡しました。ついに日本国に頼朝の敵はいなくなったのです。鎌倉を中心に武士の世の中を作る、それを阻む者はもはやいなくなったのです。しかし奥州の戦では多くの血が流れた。敵も味方も心痛いことであった。そこで頼朝は源義経や藤原の康平をはじめ、奥州合戦のすべての戦死者の霊を慰めるため、鎌倉の地に二階堂大長寿院を模した寺院を建立しました。それがこの永福寺です。鶴岡八幡宮寺、小長寿院と並び、頼朝が建立した鎌倉三大寺院の一つに数えられます。何度も火事に遭うも、鎌倉幕府滅亡後も鎌倉公方によって保護されました。応永12年1405年の火事以降は再建されず、江戸時代には廃寺になってしまいました。現在建物の跡は何もなく、史跡公園としての整備が進められています。案内板に永福寺の復元創造 CG がありました。これどう見ても宇治の平等院鳳凰堂にそっくりです。傍らの高台からは永福寺跡の全景を一望できます。イメージの中で荘厳な寺院を組み立てて、しばし感慨にふけりましょう。永福寺跡を後にさらに東に進んでいきます。だいぶ山深い感じになってきました。ひょろーひょろろろろろろ、時折トンビが鳴いております。見えてきました、瑞泉寺の入り口です。瑞泉寺は足利元氏はじめ代々の鎌倉公方の菩提寺として栄えた臨済宗の寺院です。鎌倉五山に次ぐ関東十冊に列せられています。甲斐さんの無双祖先は作庭にも力を注ぎ、仏殿裏手の岩石をくり抜いて作った庭園は書院庭園の原型とされます。 境内には四季を通じて様々な花が咲き、また文学碑が多く立っていますから、花を見るのも文学に浸るのにももってこいの場所です。石段を登り切ると、まず左手に徳富祖宝の筆による松陰吉田先生隆石碑があります。
吉田松陰は嘉永6年1853年6月中旬、鎌倉を訪れ、母方の叔父である竹陰和尚が住職を務めるここ瑞泉寺に滞在しました。
おじさん、日本は世界から取り残されてますよ。戦国時代とそう変わらない武器で外国と戦おうなんて無茶な話です。私は直接外国に行ってその技術を見てきたいんです。
お前、何かとんでもないことを考えてるんじゃあるまいな。
そんなやりとりもあったですかね。瑞泉寺を訪れた翌年の安政元年1854年、吉田松陰は下田で密航事件を起こして投獄され、獄中で昨年訪れた瑞泉寺のことを思って詩を読んでいます。なんで長州と鎌倉につながりがあるのか。それは毛利家の初代毛利末光は鎌倉幕府の重鎮であった大江の広元の四男なんですね。毛利末光は1247年の三浦氏の反乱法事合戦に加担したため自刃しますが、その毛利末光の子孫が流れ流れてあの中国の毛利氏になったというわけです。だから長州の毛利家と鎌倉は深い関係があるんです。吉田松陰も鎌倉を訪れた際に初代毛利末光の墓を参っています。境内には鎌倉ゆかりの文学者の碑がいくつもあり、なかなか味わい深いです。手のひらに豆腐を乗せていそいそといつもの角を曲がりて帰る山崎宝大、死を厭い生をも恐れ人間の揺れ定まらぬ心知るのみ、吉野秀夫。何事もなくて春立つ明日かな、井上四郎。いつ濡れし松の寝方ぞ春しぐれ、久保田万太郎。特に俳句や短歌を作られる方は着想が次々と湧くと思います。もう境内に梅がちらほらと咲いていました。本堂前を斜めに横切る大梅の枝ぶりは特に見事でした。さて本堂裏手の庭園に向かいます。カバーと洞窟が矢倉城にくり抜かれています。よく晴れた日でしたので、白い岩肌に真っ黒な矢倉の影が目立ち、なおさらインパクトがありました。ここ瑞泉寺本堂裏の庭園は書院庭園の原型とされ、京都佐賀の天龍寺西宝寺の礎となったと言われています。現在の庭園は昭和45年に復元されたものです。だからここ瑞泉寺に参ると今度は京都の嵯峨野に行ってみたくなる。ワクワクしてきます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。